広報地流2026年5月号ナンバー1295をお届けします。訪れを楽しませてくれた桜も北海道道東まで行き着きました。一方この辺りでは新緑の柔らかな葉桜となり、緑のそよ風の中花水木が咲き、ツツジも待ちきれないようにいつもより2週間ほど早く咲き競っています。過ごしやすい5月お変わりなくお過ごしでしょうか。表紙の説明をいたします。鯉のぼりが泳ぎ、柿つばたの花が咲いている広場で、チルッピとチルッピクーポンのお知らせが書いてあるスマホが載っています。チルッピは、飲食店、小売店、サービス営業店など、幅広い店舗で利用できるピッと言っています。スマホは、チルッピクーポン第1弾実施期間5月11日月曜日から6月7日日曜日と発信しています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。皆さんの声をお聞かせください。知立公園花菖蒲祭り。子ども若者総合相談センターの愛称が決定しました。以上です。
皆さんの声をお聞かせください。市では市民の皆さんのご意見や市政に対するご提言などを今後のまちづくりに生かしていくために校長授業を行っています。幅広い世代の皆さんから多様なご意見をいただけるよう、昨年9月より校長授業のリニューアルを行った結果、令和7年度は令和6年度よりも多くの皆さんからお申し込みをいただきました。引き続き、誰もが暮らしやすい街づくりのために、皆さんからお声をお待ちしています。1、ようこそ、ともこの部屋へ。1人、または少人数のグループの皆さんに、市長応接室にお越しいただき、市長と市の街づくりに関することについて、お話、意見交換などをします。令和6年度2件、令和7年度11件です。例、広報地流で特集を組んだり、カラーページなどを増やしてみてはどうか。広報地流が皆さんに読んでいただける情報発信ツールとなるよう、令和6年度より地流の人やことなどの特集記事を増やしてきました。また、令和8年6月号からは、全ページ、カラーページでの発行となります。2、市長未来トーク。市長が各公民館などに出向き、市政、まちづくりについて紹介した後、参加者の皆さんとテーマを定めずに、知立市の未来や市政、まちづくりについて自由に意見交換を行います。令和6年度1件、令和7年度3件です。例、知立駅周辺にはどのような施設が建設されますか。現在組合施工で進めている西新地・市街地再開発事業では、知立駅周辺のまちづくりの拠点となる施設の設置を検討しています。具体的には障害学習施設の設置や食品スーパーの誘致を計画しています。今後の授業の状況によっては変更されることもあります。中学生版、市長未来トーク in 流北中学校。2年生の生徒の皆さんを対象に、聞く機会の少ない中学生の視点から貴重なご意見をいただきました。 主な中学生からのご意見は、自転車専用道路を増やしてほしい、支流駅前にカフェが欲しい、3学期制にしてほしい、体育館のエアコンだけでなくトイレもきれいになると嬉しい、長時間部活動をやりたい。お問い合わせは、まちづくり政策課秘書広報係、電話 95-0112 までお願いします。
知立公園花菖蒲祭り、時5月17日日曜日から6月14日日曜日まで、ところ知立公園花菖蒲園、西町神田12知立神社外苑。祭りの期間中の一部日程では、観光ガイドボランティアによる案内を行っているほか、さまざまな行事を予定しております。また毎夜21時まで夜間照明を行いますので、ぜひお越しください。知立市フォトコンテスト開催中。今年度もフォトコンテストを開催しています。柿つばた花菖蒲部門の応募締め切りは6月19日金曜日までです。祭り期間中にお越しいただき、撮影した素敵な一枚をご応募ください。ここに令和7年度知立市フォトコンテスト柿つばた花菖蒲部門の花菖蒲推薦作品、杉山幸則さんの二輪の花菖蒲が載っています。日程、行事名、場所の順でお知らせします。5月9日土曜日から17日日曜日、さつき展示会。5月20日水曜日から6月7日日曜日、草木染め、老血染め展示会。5月23日土曜日、雅楽演奏会、11時から11時40分。5月24日日曜日、神楽会、9時から15時。5月30日土曜日、チリッピ出演、11時からと13時、各回30分。5月30日土曜日、チリュー短歌大会、13時から15時30分。5月31日日曜日、チリューからくり人形実演、演目一の谷合戦、13時から13時30分。6月7日日曜日、文化講演会、演題織田豊臣時代の知立譜、13時から。講師、知立市文化財保護委員長、杉浦茂さん。知立市歴史民俗資料館学芸員、中川孝明さん。知立観光ナビをご確認ください。茶会、10時から15時。なお、立て出しの日もあります。祭り期間中、5月17日日曜日から6月14日日曜日、知立神社宝物展9時から16時、花菖蒲写真展9時から16時、からくり人形展9時から16時、拓本展、令和8年度知立市フォトコンテスト花菖蒲祭り、夜間照明毎夜日没から21時、場所はいずれも知立神社および知立公園花菖蒲園で行われます。お問い合わせは、地域活動推進課観光振興係、電話 95-3855 へお願いします。
流す、溜める、染み込ませる、安全に避難する、大雨から守ろう、大切な町。5月15日金曜日から21日木曜日は総合治水週間です。進む開発と高まる浸水被害の危険性、山林や田畑などには雨水を一時的に貯める地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、短い時間で多くの雨水が河川へ入ってくるようになり、洪水の危険性が増しています。また河川に入りきらない雨水によって低い土地での浸水被害の危険性も増しています。このため 山林や田畑を適正に保全していくことや、雨水をためたり地下に染み込ませたりする雨水貯留浸透施設の設置が河川や下水道等の整備と合わせて非常に重要となっています。開発が進む前、雨水の大半は地中に浸透したり水田やため池に貯留され、河川への流出は抑えられます。開発された後は地表がコンクリートやアスファルトで覆われる森林や水田、ため池がなくなることにより、雨水が短期間に集中して河川へ流出し、浸水被害が増加します。家庭でもできる取り組み。市では洪水や浸水の防止を図ることを目的に、家庭でもできる取り組みを推奨しています。降った雨を屋根の土井から集め、雨水貯留タンクに貯める、駐車場などの舗装を透水性にするなどして、川に短期間で雨水が流れないように対策を行う人に対して、補助金を交付する制度があります。洪水ハザードマップをご活用ください。洪水ハザードマップは、浸水が予想される区域を掲載しています。また、避難場所、避難の時に通行が危険と思われる箇所なども記しています。日常から大雨などの危険時に備えて、どこのルートで避難するか、近所に浸水の予想される箇所があるかなど、一度現地を見ておくことも大切です。洪水ハザードマップは、市ホームページでも閲覧できます。お問い合わせは、土木課維持係、電話 95-0127 へお願いします。
令和8年度健康友達マイレージが始まります。健康友達マイレージとは、検診や予防接種、ボランティア、地域活動などへの参加、運動や食事、禁煙などの健康づくりに取り組み、ポイントを貯めると各種特典と健康を手に入れることができる健康づくりを応援する制度です。健康は財産です。自分の人生を自分らしく生きるため、大切な人のため、まずは気軽にできる健康づくりから始めませんか？チャレンジ期間、5月1日金曜日から令和9年1月31日日曜日まで、申請は令和9年2月10日水曜日までです。なお、チャレンジ期間中、継続して挑戦できますが、参加賞の私は初回のみです。チャレンジシートを10回提出した上、賞状をお渡しします。対象、18歳以上で市内に在住、在勤、在学している人。内容、チャレンジシートまたはアプリの健康づくり、メニューに取り組んでポイントを貯めます。50ポイントを貯めて申請すると、参加賞引換券、初回のみや優待カードのほか、抽選で商品が当たります。抽選日、令和9年2月18日木曜日予定です。参加方法、チャレンジシートの場合、チャレンジシートを入手し、ポイントを貯めます。チャレンジシート配布場所、保健センター、市役所1階総合案内、杉薬局治療福祉アリーナ、図書館、子育て支援センター、中央公民館、総合福祉センター、生きがいセンター、パティオ治療、観光交流センター。アプリの場合、二次元コードから愛知健康プラスアプリをダウンロードし、ポイントを貯めます。アプリとチャレンジシートの併用はできません。提出方法、チャレンジシートの場合、保健センターに直接提出、郵送もできます。または次の回収箱に投函、回収箱、市役所総合案内、中央公民館、杉薬局治療福祉アリーナ、総合福祉センター。アプリの場合、50ポイント貯めると、アプリ内で優待カード、マイカの取得及び抽選への応募ができます。マイカ取得後、参加賞引換券を発送します。参加賞1、参加賞引換券、パン、ミニナン、コーヒー豆、乾燥椎茸など。2、
県内の協力店で使える優待カードマイカ、知立市内協力店68件、令和8年3月16日現在。商品、市民の健康づくりを応援してくださる企業、団体様にご協賛いただき、昨年同様素敵な商品を用意しています。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
子ども・若者総合相談センターの愛称が決定しました。広報知立1月号で募集しました知立市子ども・若者総合相談センターの愛称がコリン CORIN に決定しました。これは知立らしいコリンという響きと、コーはコネクトウィズユー、あなたとつながり、リはリッチインアワハート、胸を膨らませながら、んはナビゲートアワライフ、人生の出来事を乗り切り進んでいくという場所になりますようにという願いが込められています。コリンの会所は令和8年度中を予定しています。お問い合わせは福祉課地域福祉係、電話 95-0150 へどうぞ。
第48回知立市民文化の集い、時美術部門、美術作品展示等、6月6日土曜日、7日日曜日。創作部門、文芸作品展示等、6月13日土曜日、14日日曜日。稼働部門、稼働展、6月13日土曜日、14日日曜日。茶道部門、定茶、6月13日土曜日、14日日曜日。いずれも10時から17時。ところ、中央公民館。体験コーナー。講座名をお知らせします。子供ニコニコ広場、お化け屋敷、オリジナルパフェを作ろう、レリーフデコアート体験、生け花体験教室、折り紙体験教室、脈々羽ばたく鶴を作りましょう、茶道体験教室。お問い合わせは文化会館内、文化協会事務局、電話 83-0151。 なお、火曜日から金曜日の10時から16時でお願いいたします。
知立市クラウドファンディングを活用した補助金事業。事業の目的、知立市クラウドファンディングにより集めた寄付金を財源とし、地域づくりを支援します。対象団体、知立市の他の補助金交付金を受給する団体、または国の登録文化財の保存や修繕を実施する団体。対象事業、知立市まちづくり基本条例第3条第1項に掲げる知立市のまちづくりを推進する公益的な事業のうち、1から3のすべてに該当する事業。1、または国の登録文化財の保存・修繕に関する事業。2、補助対象団体が独自の方法により資金調達を行い実施する事業。3、寄付金の目標額が50万円以上の事業。1、知立市まちづくり基本条例第3条第1項抜粋。1、人と環境に優しく健康で安心して暮らせるまちづくり。2、人々が集う交流のまちづくり。3、時代を担う子どもを豊かに育むまちづくり。4、互いの人権を尊重し、思いやりの心を育むまちづくり。5、芸術や文化を大切にするまちづくり。 募集期間6月30日火曜日まで、補助金の額、予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額、知立市クラウドファウンディングで集まった寄付金の額から、経費、サイト利用料、返礼金の調達、および発送に要した経費を差し引いた金額に相当する額を限度とします。1000円未満の端数は切り捨てます。その他、知立市クラウドファンディングの実施を希望する団体は、地域活動推進課へご相談ください。事業は実施年度内に完了する必要があります。お問い合わせは、地域活動推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
みんなで作ろう我が町を。町内会加入のご案内。町内会とは、町内会は町などの一定区域に住む人々の意思に基づいて結成された任意団体で、市内には31の町内会があります。町内会のない地域はありません。町内会の必要性、安心安全で明るく住みよい地域づくりを実現させるためには、お住まいの地域で実施される活動に積極的に参加し、共に助け合い協力をしていくことが大切です。東日本大震災のような大規模災害の発生が東海地区でも危惧されています。市職員や消防職員などがすぐに現地に駆けつけることができるとは限りません。いざという時、頼りになるのは身近なご近所さんです。町内会は皆さんの生活に密接な自主活動を行っていますので、積極的に町内会に加入してくださるようご案内します。町内会への加入等で区長の連絡先が必要な場合は、地域活動推進課へお問い合わせください。町内名と区長氏名をお伝えします。長篠町林茂さん、山町高村信之さん、山屋敷町清水香織さん、中山町野村俊也さん、中町岡田昇さん、新地町岩井義照さん、本町神谷正明さん、宝町酒井一蔵さん、区長代行、西町細井春代さん、会津町を山口和馬さん、西岡町増田裕二さん、上重原町辻浩二さん、工房町清水博和さん、西中町前田幸男さん、新林町池田正義さん、八田町岩渕真嗣さん、八田町池田渉さん、牛田町安井富士夫さん、南陽区小林英二さん、八橋町高井富夫さん、大光寺町大滝信夫さん、昭和一丁目三輪徹さん、昭和二丁目梅村玲子さん、昭和三丁目杉浦義郎さん、昭和三丁目一橋本千鶴代さん、昭和四丁目村里和俊さん、昭和五丁目松平信明さん、昭和六丁目丸山清子さん、昭和七丁目稲葉誠さん、昭和八丁目丹羽富士夫さん、昭和九丁目加藤孝明さん。以上です。お問い合わせは、地域活動推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
暮らしのお知らせ。令和8年4月1日現在の人口と世帯、総人口 72,764 人、 前の月と比べて77人の増加。そのうち男性38,377人、前の月と比べて52人増加。女性34,387人、前の月と比べて25人増加。世帯数34,667世帯、前の月と比べて139世帯増加。3月の火災3件、救急237件、犯罪事故発生状況は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
市政トピックス、6月1日月曜日から開庁時間を変更します。変更後の開庁時間9時から16時。なお、電話受付時間の変更はありません。対象施設、市役所本庁舎、保健センター。便利なサービス、オンライン申請やマイナンバーカードによるコンビニ交付をご利用ください。お問い合わせは、総務課総務係、電話 95-0113 へお願いします。
市議会6月定例会のお知らせ、市政に関する主要案件が審議されます。期日、会議名等の順にお知らせします。6月4日木曜日、本会議、開会、提案説明、8日月曜日、本会議、質疑、予算決算委員会、11日木曜日、12日金曜日、15日月曜日、本会議、一般質問、17日水曜日、福祉教育委員会、予算決算委員会、分科会、18日木曜日、市民政策委員会、予算決算委員会、分科会、19日金曜日、都市建設委員会、予算決算委員会、分科会、22日月曜日、予算決算委員会、分科会、予備日、24日水曜日、予算決算委員会、議会運営委員会、25日木曜日、本会議、討論採決閉会、いずれも10時開会です。本会議は各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会は議案の内容を詳しく審査します。請願の提出締め切り日、5月25日月曜日17時、ライブ配信、インターネットで本会議及び常任委員会のライブ配信を行います。詳細は市ホームページをご確認ください。キャッチによる市議会放映。放映予定日、6月18日木曜日放映。一般質問、6月11日分。6月22日月曜日放映。一般質問、6月12日分。6月24日水曜日放映、一般質問6月15日分、放映時間10時から議会終了まで、放映チャンネル、デジタル112チャンネル。お問い合わせは議事課、庶務係、電話 95-0137 へお願いします。
水防訓練の実施、局地的に大雨がこの地域を直撃し、相妻川に氾濫の危険があるという想定で実施します。時5月24日日曜日、10時から11時30分ごろ、ところ、相妻川右岸堤、相妻町及びその周辺。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
議会報告会。市議会主催の議会報告会を開催します。時、5月9日土曜日13時30分から、ところ、中央公民館1階大会議室。内容、3月定例会の報告、タウンミーティング、市民政策委員会災害ボランティアの受け入れ体制について、福祉教育委員会子育て支援について、都市建設委員会、 地域公共交通ミニバスについて、オンラインおいでん知立市議会、オンライン配信も行います。詳細は市ホームページからご覧ください。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。
子ども真ん中児童福祉週間、5月5日から11日まで。令和8年度兵庫、行こうぜみんなキラキラの明日へ、ゴーゴーゴー。テレビやネットで流れてくる子ども虐待のニュース、ショッキングな内容が多いために、どこか人ごとに感じていませんか？口で言ってわからないので叩いて教えた。少しの時間だから家に置いて外出した。これらは子供への虐待にあたる場合があります。子供は小さくても一人の人間として権利の主体者と位置づけられています。虐待は著しい人権侵害であり、許されることではありません。虐待を受けていると思われる子どもやその家族は、何らかの支援を必要としていることも少なくありません。心配な家庭があれば、児童相談センター、電話189や市役所、電話 95-0162 に連絡してください。子育てに悩んでいたら、まず相談してください。お問い合わせは、子ども家庭課、子ども家庭相談係、電話 95-0162 へどうぞ。
女性悩み事相談。女性が直面する様々な悩み事を専門員がお聞きし、解決のための応援をします。相談は無料で、秘密は固く守られます。一人で悩まずご相談ください。時、毎月第2、第4木曜日、9時30分から正午と13時30分から16時、ところ市役所内、地域活動推進課までお越しください。その他、予約が必要です。当日でも空きがあれば可能です。電話での相談も受け付けます。お問い合わせは、地域活動推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
5月3日は憲法記念日。人権が尊重される社会の実現を目指して。差別のない社会は私たちみんなの願いです。日本では基本的人権を保障した憲法が施行されて79年になります。この機会に人権の大切さについて考え、お互いを認め合う社会を築きましょう。お問い合わせは、地域活動推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
赤十字の活動資金の募集。5月は赤十字運動月間です。日本赤十字社は国内外で人道支援活動を行っており、その活動は皆さんからの寄付などに支えられています。期間中、各町内会を通じて募金活動を行いますので、ご協力をお願いします。金額に定めはありません。会員として加入希望の人は500円以上の納付が必要です。なお、法人または町内会未加入の人は福祉課窓口でも募金できます。お問い合わせは、福祉課地域福祉係、電話 95-0150 へお願いします。
都市再開発の方針の都市計画原案の閲覧及び原案に関する公聴会、西三河都市計画の都市再開発の方針について原案の閲覧を行います。公聴会での講述を希望する人は、閲覧期間内に公述申し立て帳、愛知県建築局公共建築部住宅計画課宛てに提出することができます。都市計画の名称、西三河都市計画都市再開発の方針、 原案の閲覧及び口述申し入れ書、受付期間5月12日火曜日から26日火曜日、土曜日日曜日を除きます。閲覧場所、愛知県建築局公共建築部住宅計画課、愛知県ホームページ、市役所4階都市整備課、口述申し入れ書の提出先、愛知県建築局公共建築部住宅計画課、郵便番号 460-8501、 住所不要です。公聴会時6月27日土曜日14時から、ところ中央公民館1階大会議室。傍聴することができます。入場制限あり。口述申し立てがなかった場合は公聴会は開催しません。お問い合わせは都市整備課、都市整備係、電話 95-0158 へお願いします。
西三河都市計画変更及び決定の案の縦覧。縦覧期間5月7日木曜日から21日木曜日、8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。ところ、市役所4階、都市計画課。案の内容、知立駅周辺地区計画の変更、知立市決定。上重原地区ほか住居系地区計画の変更、知立市決定。八橋山田谷地区計画の新設、知立市決定。なお、この案に対して意見のある人は、縦覧期間中に市へ意見書を提出することができます。お問い合わせは、都市計画課、都市企画係、電話 95-0129 へお願いします。
5月12日は、民生委員・児童委員の日。支え合う住みよい社会・地域から。民生委員・児童委員は、福祉の向上のため、地域住民の相談に乗り、必要に応じて支援サービスなどを受けられるよう、関係機関につなぐ役割を担っています。また、一人暮らしの高齢者の見守りや、小学生の登下校に合わせた防犯パトロールなど、地域で様々な活動を行っています。5月12日火曜日から18日月曜日の民生委員・児童委員の日、活動強化週間に合わせ、知立市社会福祉協議会でパネル展示による PR 活動を行います。お問い合わせは福祉課地域福祉係、電話 95-0150 へお願いします。
自動車税の納付をお忘れなく。6月1日月曜日は自動車税の納期限です。4月1日現在で自動車を保有している人に、4月30日木曜日に県税事務所から納税通知書を発送しますので、納期限までに納付してください。納付はクレジットカード、決済手数料あり、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリのほか、県税事務所、金融機関、コンビニエンスストアでも可能です。納税通知書が届かない場合や、名義変更、廃車手続き後に通知が届いた場合は、問い合わせ先へ連絡してください。お問い合わせは、西三河県税事務所、電話 0564-27-2712 へどうぞ。
令和8年度、軽自動車税の納税。納税通知書は、5月11日月曜日発送予定。納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税納付確認システム、KJNKS の運用により、3輪以上の軽自動車は、令和5年1月から、2輪の小型自動車は、令和7年4月から、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、継続検査用の納税証明書の郵送は、廃止しています。必要な場合は税務課へ申請してください。 次の場合は書面の納税証明書が必要となる場合があります。納付直後、中古車購入直後、転入直後、対象車両に過去の未納があるとき、お問い合わせは税務課市民税係電話 95-0116 へお願いします。
防犯・交通に関する補助事業、特殊詐欺対策電話機器等購入費一部補助、対象令和9年3月31日時点で65歳以上の人、またはその人と同一の住居に居住する人、補助額購入金額の2分の1、上限7000円、なお1世帯1台まで、補助対象機器4月1日以降に購入した次の機器、特殊詐欺対策電話機、迷惑電話防止機能付き電話機、なお固定電話機のほか後付けタイプの機器も対象。防犯用具等購入費の一部補助、対象市内に住所を有する世帯の世帯主、補助額購入費及び設置費の2分の1、上限16000円、なお1世帯1回限り、過去に補助を受けていない人、補助対象4月1日以降に購入した住宅・自動車・二輪車・自転車への防犯対策に関するもの、児童・生徒等及び高齢者が着用するヘルメットの購入費の一部補助、対象令和9年3月31日時点で7歳以上18歳以下の児童生徒と65歳以上の高齢者、補助額購入金額の2分の1、上限2000円、なお着用者1人につき1個まで、過去に補助を受けていない人、補助対象4月1日以降に購入した指定の安全性の認証を受けた新品のヘルメット、お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。
あなたの家事や介護の経験を活かしませんか？ヤルッピ生活支援サポーター養成講座受講者募集。介護の専門的な知識がなくても地域に住む高齢者の暮らしを支える生活支援サポーターを養成する講座です。なお、講座終了後、高齢者の生活を支援するシルバーいちごサービスに従事できる資格証が発行されます。時、第1回6月5日金曜日9時から15時30分。ところ、中央公民館2階、中会議室。内容、介護保険制度。高齢者の特徴と必要な栄養、生活支援の心構え、認知症について、現地実習など。対象、60歳以上でシルバーいちごサービスの従事を希望する人。定員、先着順に30人。持ち物、筆記用具。費用は無料です。申し込み、5月1日金曜日9時から、5月29日金曜日に申し込みフォーム、直接または電話で。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
知立市電子図書館のご案内。4月23日、子ども読書の日から5月12日は、子どもの読書週間です。令和8年4月から5年間を、計画期間とする第4次知立市子ども読書活動推進計画では、本は友達を基本理念に、家庭、地域、学校などにおける子どもの読書活動を推進します。紙の本だけでなく、気軽に読書を楽しめる電子図書館がありますので、ご家庭での読書にご活用ください。 知立市電子図書館。パソコンやスマートフォンを利用してインターネット上で電子書籍を利用できる図書館です。小説や雑誌、外国語の本などがあります。対象、知立市民で知立市図書館の貸し出し券を持っている人。なお、市内の小中学校の児童生徒は学校で配布される学校連携 ID も利用できます。知立市図書館の貸し出し券を作る場合、持ち物、運転免許証など住所氏名生年月日が確認できる本人確認書類。ところ、図書館1階カウンター。視覚障害者専用電子図書館、アクセシブルライブラリー。電子書籍の検索や再生などの操作をスクリーンリーダー、画面読み上げソフトを用いて行えます。対象、知立市に在住している視覚障害の身体障害者手帳を持つ人。持ち物、身体障害者手帳の写し、氏名、生年月日、現住所、障害名の分かるもの。申し込み、郵送または来館、図書館1階カウンター。なお、郵送の場合は、利用申し込み書を同封してください。お問い合わせは、図書館電話 83-1131 へお願いします。
催しのお知らせ。観光交流センター5月イベント。知立祭りイベント。知立日登場時間、11時からと12時15分から。各30分程度。時5月3日、日曜日祝日、10時から16時。ところ、知立市観光交流センター。内容、知立祭りの開催に合わせ、知立祭りに関する写真展示を行います。費用無料です。お問い合わせは、リリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、木曜休館です。観光交流センター、電話 55-6302、火曜日、水曜日休館です。
ガイドと街歩き、知立ブラッドツアー第3回総持寺おまんの方深掘りツアー。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に巡りませんか。時6月7日日曜日10時から正午、雨天時中止です。コース、観光交流センター集合、総持寺知立神社おまんの方像、花勝負園解散。対象、小学生以下は保護者同伴。定員は先着順で10人。費用は無料です。申し込みは5月9日土曜日から6月6日土曜日に電話または問い合わせ窓口へ。お問い合わせはリリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、木曜日は休館。観光交流センター、電話 55-6302、火曜日、水曜日は休館です。
歴史民俗資料館の催し、クイズラリー。資料館の展示を見ながら、クイズに答えて、知立の歴史や昔の暮らしを楽しく学びましょう。時、4月25日土曜日から5月6日水曜日休日、9時から17時。祝日を除く月曜は休館です。ところ、歴史民俗資料館、展示室。費用は無料です。5月飾り展示。大正から昭和時代の5月人形や鯉のぼりを展示します。撮影コーナーでは、手作り甲冑と一緒に写真を撮ってみよう。時、4月25日土曜日から5月21日木曜日。ところ、歴史民俗資料館1階展示室、図書館展示コーナー。土器作り講座。遺跡から出土した土器をお手本に、土器作りにチャレンジ。いろいろな道具で模様をつけ、縄文人や弥生人のものづくりを体験しましょう。時、5月16日土曜日、13時30分から16時。この日は土器の成形を行います。 なお土器の焼成は荒新切遺跡で後日実施。6月14日日曜日10時から予定です。ところ図書館2階視聴覚室、対象小学4年生以上、親子でも大人のみでも可能です。定員先着順で16人、費用無料です。申し込みは5月1日金曜日9時から歴史民俗資料館窓口または電話で受け付けます。お問い合わせは歴史民俗資料館電話 83-1133 へお願いします。
図書館の催し、映画上映会、時5月6日水曜日休日14時から、9日土曜日10時からと14時から、3回とも同じ作品を上映します。ところ図書館2階視聴覚室、内容、おじさん劇団始めました。日本映画人間ドラマ124分、家族のために仕事に全てを捧げてきた浅野匠だが、家族は誰も匠と話さなくなっていた。ある日匠は強烈な男、劇団野生の王国の役者小山丈一郎と出会い、その場で弟子入りを頼む。おじさんの笑って泣ける青春物語、費用は無料です。なお、事前申し込みは不要です。混雑時は入場制限をする場合があります。お話し会、時5月7日木曜日11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、ひよこさん、たんぽぽたんぽぽ、紙芝居、はーい、エプロンシアター、おめでとう、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。お話の時間、5月6月、読み聞かせや簡単な手遊びなどを行います。時、5月10日、6月7日、いずれも日曜日、各日14時30分から、ところ、児童会館、お話コーナー。絵本の時間、時5月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日、14時30分から。なお、21日木曜日は11時からも開催。ところ、図書館お話コーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員、ボランティア。紙芝居の会、時5月16日土曜日14時30分から。ところ図書館お話コーナー。内容、月夜のティラノサウルス、ワニさんと熊先生。行う人、朗読グループ青み。ストーリーテリング、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむイベントです。時5月23日土曜日14時30分から。ところ図書館2階視聴覚室、内容、アンデルセン童話5粒のエンドウ豆、ミャンマーの民話ひな鳥と猫、日本の昔話食わず女房、ほか。対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で。行う人、お話の会、ホットケーキ。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。
舞台映像上映、リライブシアター。まるで舞台で上演しているかのような迫力で鑑賞。過去の名作をパティオの柿つばたホールにおいて映像で再現します。時、7月11日土曜日、14時開演。ところ、文化会館柿つばたホール。費用、指定席ですが入場無料です。お試し鑑賞会。整理券は必要です。内容、蜷川幸雄、 七回忌追悼公演武蔵2021年彩の国埼玉芸術劇場大ホールにて収録。出演藤原達也、溝端淳平、鈴木杏、塚本幸夫、吉田光太郎、白石佳代子ほか。申し込み整理券配布開始日、会員5月9日土曜日10時から、一般5月16日土曜日10時から。お問い合わせはパティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。
第25回地流フレッシュコンサート。地流ゆかりの新人演奏家や愛知県の芸術系大学などの卒業生が出演するコンサート。ゲスト林豪一さん、声楽、時5月17日日曜日14時開演、ところリリオコンサートホール。費用全自由席で一般1000円、会員900円、18歳以下500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。
地流駅周辺にぎわいづくり事業ドリームマルシェ。今回は地流祭りをテーマとして270インチの大型ビジョンカーで出汁の奉納を生中継する企画です。他にも広場に美味しい飲食店や子ども縁日が出店します。時5月3日日曜日祝日12時から、ところチリュッピの庭。お問い合わせはまちづくり政策課、まちづくり政策係、電話 95-0141 へどうぞ。
教室講座のお知らせ。ワンデイ講座、オリジナルパフェを作ろう。フルーツやゼリー、アイスクリームなどを使って自分だけのパフェを作りましょう。時6月7日日曜日10時から正午、ところ中央公民館1階料理実習室。講師平野恵子さん。対象小学生以上。定員20人。費用300円。お申し込みは5月15日金曜日8時30分から5月31日日曜日17時に申し込みフォームからお願いします。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165、 月曜休館です。
盆踊り講習会昼間の部、6月9日と6月16日いずれも火曜日13時30分から15時15分。夜間の部、6月23日火曜日19時から20時15分。ところ中央公民館2階講堂。内容温度、まんまる温度ほか。講師清水宝泉すみさん。対象市内在住在勤の人。定員先着順で100人。費用はしおり代として700円。お申し込みは5月1日金曜日から5月22日金曜日に申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165、 月曜日は休館です。
スマホ活用講習会。1、合同会社プロフによる講習会。スマホをお持ちでなくても受講可能です。時5月14日木曜日。内容地粒子の災害に備える、スマホで知る命を守る情報。スマホで地粒の話題を楽しむ方法。定員20人。持ち物スマートフォンまたはタブレット、貸し出しできます。筆記用具。2、デジタルサポーターによる講習会。ご自身のスマホを必ずお持ちください。時5月21日木曜日。内容 SNS の使い方、主に LINE、 インターネットの使い方。定員12人。持ち物スマートフォンまたはタブレット、貸し出しはできません。筆記用具。両日とも受講できます。いずれもところは中央公民館1階小会議室。時間は 9時30分から11時30分。費用は無料です。申し込みは市ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みいただくか、直接問い合わせ先へ電話してください。電話は開帳日の9時から17時。申し込みは各開催日の前日まで可能です。お問い合わせは企画情報課 DX 推進係、電話 95-0145 へどうぞ。
柿椿植え付け講習会、時6月18日木曜日14時から、ところ中央公民館1階大会議室、内容柿椿の育て方を学び、柿椿の苗を持ち帰り自宅で育てます。講師愛知豊明柿流通協同組合理事長永田雅彦さん、対象市内在住の人、定員30人、費用無料です。申し込み5月15日金曜日までに、申し込みフォームまたは電話で問い合わせ先へ。初参加の人を優先し、申し込み多数の場合は抽選。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。
令和8年度モルック体験教室受講生募集。モルックとは、1996年に開発された木の棒を使用した子どもから高齢者まで楽しめるスポーツです。時6月6日土曜日と13日土曜日、9時30分から10時30分。ところ、北林運動広場。対象、市内在住、在勤の人。定員、抽選で20人。費用は無料です。申し込み、5月17日日曜日までに、申し込みフォームから電話または直接、杉薬局治療福祉アリーナ窓口へ。その他、受講の可否は抽選後5月24日日曜日までにメールで通知します。お問い合わせは、杉薬局治療福祉アリーナ内、障害学習スポーツ課、電話 82-5151。9時から17時、祝日を除く月曜日は休館です。
募集のお知らせ。プロギングイベント参加者募集。地域の環境美化や SDGs への意識向上、健康づくりを目的に実施します。ゴミ拾いとジョギングを組み合わせたスウェーデン発のフィットネスで、拾ったゴミの重さを競いながら、楽しみながら交流もできます。時5月30日土曜日10時から正午、雨天中止です。ところチルッピの庭。定員先着順で50人、費用は無料です。お申し込みは4月27日月曜日10時からプロギングジャパン公式ホームページにどうぞ。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
治療・健康に関する助成事業。若年がん患者在宅療養費用助成。若年がん患者の人が住み慣れた自宅で日常生活を送ることができるよう、在宅療養に要する費用の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する人。1、知立市内に住所を有する人。2、40歳未満の人。3、がん患者。医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された人。4、在宅における療養生活の支援及び介護が必要な人。補助額9割、一月あたり最大54,000円。対象サービス、在宅サービス、福祉用具の貸与、福祉用具の購入。お申し込みはサービス利用前に保健センターで申請を行ってください。がん患者へのウィッグと乳房補正具購入費用助成。がん患者の心理的・経済的負担の軽減を図り、社会参加を促進するため、 医療用ウィグや乳房補正具、エピテーゼ、顔面や手指等の欠損による外見の変化を補う人工の装具の購入に要する費用の一部を補助します。対象、治療師に住所を要する人で、癌と診断され治療を受けた人、または治療中の人。補助金額、購入した費用の2分の1の額。お申し込みは必要書類を直接または郵送で保健センターへお願いします。一般不妊治療費補助制度。不妊で悩んでいるご夫婦に、その治療費の一部を補助します。対象、治療師に住所があり、医療保険に加入し、医師に不妊治療の必要があると診断された法律上のご夫婦、事実婚の人も含みます。対象治療、令和8年3月1日から令和9年、1月31日までに受けた不妊検査一般不妊治療人工授精。対象費用、不妊治療に要する費用の自己負担額、健康保険適用外の費用も対象となります。補助内容、一夫婦1年度につき1回、自己負担額の2分の1、上限5万円、8年度は3月受診分から翌年1月受診分です。お申し込みは令和9年3月19日金曜日まで。生殖補助医療費補助制度。今年度より生殖補助医療の補助事業を開始します。対象、治療師に住所があり、医療保険に加入し、医師に不妊治療の必要があると診断された法律上のご夫婦、事実婚の人も含みます。対象治療、令和8年4月1日以降に実施した保険診療の体外受精、顕微受精、男性不妊の手術、並びにそれと合わせて行う先進医療。対象費用、対象治療に要する費用の自己負担額、高額療養費付加給付金の支給分を除きます。補助内容、1回の治療につき、生殖補助医療、自己負担額の2分の1、上限10万円、先進医療、自己負担額の10分の7、上限5万円、お申し込みは1回の治療終了日の6ヶ月後の末日。以上、お問い合わせはいずれも保健センター電話 82-8211 へお願いします。愛知県不育症検査費助成事業。愛知県では不育症に対する助成を行っています。この事業は先進医療として実施された保険診療適用外の粒子山検体を用いた遺伝子検査を受けた場合、その費用を助成するものです。お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話 0566-21-4778 へお願いします。以上、治療・健康に関する助成事業のお知らせでした。
ケンボラウォーキング。健康ボランティアとは、ウォーキングに関する知識・技術を取得したボランティア会員で、健康増進を目的としたウォーキング活動を行っています。活動内容は市民の健康づくり支援を目的としたケンボラウォーキング短距離約 5km と会員制の健康ボランティア同好会長距離約 10km があり、企画から当日の実施まで行っています。ケンボラウォーキングの日程は次の通りです。健康ボランティア会員と一緒に季節を感じながら歩きませんか？時、集合時間9時20分、ところ保健センター、内容次の通りです。申し込みは不要です。5月13日水曜日、知立府馬市ゆかりの地と八橋柿津端めぐり 5.8km、5月20日水曜日、八橋柿津端と東海道松並木歩き 4.7km、6月2日火曜日、花勝負祭り、 知立花勝部と会津間川健康の道歩き 4.8km、 6月17日水曜日、三工房工房さん返上院と宿場散歩道歩き 4.3km、 10月6日火曜日、杉薬局知立福祉アリーナと会津間川健康の道歩き 3.8km、 10月21日水曜日、明治用水緑道西高根と昭和の道歩き 5.2km、 11月18日水曜日、龍北中学校と山屋敷裏道歩き 5.1km、 12月1日火曜日、福祉の里安田と水と緑の恋の散歩道歩き 6.4km、 12月16日水曜日、知立神社のルーツをめぐる山屋敷の歴史 5.0km、 1月20日水曜日、三工房一里山密造院と会津間川健康の道歩き 5.0km、 2月2日火曜日、金山用水場跡と内藤路市旧跡をめぐる知立史跡めぐりの会コース 6km、2月17日水曜日、五古城、牛田古城と昭和の道歩き 4.3km、 3月2日火曜日、明治用水緑道東伊筋と万歩計計測歩き柳原公園経由 4.7km、 3月17日水曜日、文化会館と街中の桜散歩道歩き 5.4km、 お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
体組成計無料測定会、時5月20日水曜日13時30分から15時30分、ところ老人福祉センター。内容、体組成計を使って筋肉と脂肪のバランスをチェックしましょう。1人3分程度の簡単な測定です。対象60歳以上の市民、定員先着順で50人、申し込みは不要です。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ内老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
刈谷豊田総合病院市民公開講座、時6月2日火曜日13時30分から14時30分、13時会場、ところ刈谷豊田総合病院診療棟5階第1第2会議室。内容、放射線治療は怖くない、乳がん編、定員先着順で120人、費用は無料です。申し込み不要です。なお、後日病院ホームページで動画配信を行います。配信日は公式 LINE でお知らせします。お問い合わせは刈谷豊田総合病院総務グループ、電話 25-8007 へお願いします。
ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、知立銀座商店街協同組合様50万円、知立市囲碁クラブ様5万円、社会福祉協議会へ現金の寄付、内田義康様1131円、メナード知立桜馬場サロン様1000円、有限会社 YSP 刈谷様1000円、知立市囲碁クラブ様3万円、加藤様2000円。物品の寄付、第一生命労働組合三河総合支部様車椅子1台、ユニー株式会社ピアゴ知立店様日用品、匿名の方1件、日用品、ありがとうございました。
知立市公民館公式インスタグラム始めました。中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場で行われる様々な生涯学習活動をより幅広い世代に発信するため、公式インスタグラムを開設しました。各館の講座や催しの情報、 施設に関する情報などをお届けします。こんな人におすすめ。何か新しい趣味を始めたいけれど、機会がない。公民館って何をやっているところなのか知らない。子供が安心して過ごせる居場所を知りたい。勉強できる場所を探している。新しい知識を身につけたい。様々なニーズにお答えできるのが公民館です。気になる情報をぜひインスタグラムからゲットしてください。お問い合わせは中央公民館電話 83-1165、月曜は休館です。
まちづくり推進事業、講演会、地図から読み解く地流の宿場町、テレビ番組、ブラタモリへの出演などでも知られる、地理学者、京都大学教授の山村亜紀さんによる講演会。時、5月6日水曜日休日、開演10時から。ところ、リリオコンサートホール、定員250人。費用は無料です。お問い合わせは、NPO 法人柿つばた、メールへお願いします。
親子川柳、第20回親子川柳入賞作品を紹介します。
小学5年、ママの方、私がほぐす、任せてね。
その一言、母、その一言、心残りもほどけてく。
中学1年、お母さん、毎日ご飯ありがとう。
父、俺を見ろ、そう思うなら皿洗え。
高校3年、おいしいね、いつも変わらず母の味。
母、嬉しいよ、どんな料理もごちそうさま。
小学5年、背を比べ、もうすぐママを抜かしそう。
母、抱っこして寝かせたあの日が懐かしい。
高校3年、平和だな、家族と過ごす休みの日。
母、休みの日、朝の声かけ穏やかに。
以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで、使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。どのように？方法、右手の手のひらで、左手の甲を2回叩く。何？眉を上げて、尋ねる表情をしながら、人差し指を立て、左右に軽く2回振る。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？テレビショッピングではテレビ広告以外の情報もしっかり確認。内容。先週母がテレビショッピングで紹介されているマッサージ機を見て電話で注文した。早速使ってみたところ、叩く力が強すぎて使えないと感じたようだ。母はすぐに事業者に返品したいと電話で連絡したが、通電した商品の返品はできない。注文時の電話でも説明していると言い、返品に応じなかったようだ。使えないのであれば返品したい。80歳代。一言助言。テレビショッピングに関する相談が依然として寄せられています。テレビショッピングでは購入の際、実物を確認できません。注文する際は、テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズなどについて電話口でもよく確認しましょう。テレビショッピングは、通信販売にあたるため、クーリングオフはありません。テレビ広告で返品特約が適正に示されている場合は、返品・解約の条件はその特約に基づきます。 返品可能でも未開封に限られていたり、期限が設けられたりしている場合もありますので、よく確認しましょう。困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188、警察相談専用電話、#9110番。お問い合わせは、知立消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日と水曜日から金曜日、13時から16時、受付は15時30分まで。愛知県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日、9時から16時30分、土曜日、日曜日は9時から16時へお願いします。今月の工房命日、5月7日木曜日、旧暦3月21日、工房通りの交通規制があります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM 83.8MHz。以上、暮らしのお知らせを終わります。
高齢者在宅福祉サービス。サービス名、サービスの内容の順にお知らせします。高齢者ミニバス運賃無料化事業。後期高齢者証明書を専用のバスケースに入れて提示することで乗車運賃が無料になります。今どこネット。認知症の人が徘徊により行方不明となった場合、サポーターにメールを配信し、捜索の協力をお願いするものです。成年後見制度利用支援。判断能力が不十分な認知症高齢者で身寄りがない場合に、市長の申し立てにより家庭裁判所が選任した成年後見人が契約行為や財産管理等を支援します。介護用品購入費支給。購入した紙おむつ等6種類の費用を1月あたり2500円まで助成します。訪問理美容サービス。自宅で理美容サービス先発を除くを行う際の出張料を1回につき1000円助成します。寝たきり高齢者等介護人手当、月額3000円。外出支援サービス、リフト付きタクシー等の助成券を月3枚給付します。助成額は大型車5150円、普通車4250円です。寝具、洗濯、乾燥サービス、年4回、敷布団、掛け布団、毛布各1枚の洗濯、乾燥を実施します。補聴器購入助成、交付決定日後に購入した補聴器本体1台分の購入費用の2分の1を助成します。宅配給食サービス。必要と認められる場合、週7回まで昼食または夕食、普通食、おかゆ食、刻み食、糖尿病等の治療食を届けるとともに安否確認を行います。緊急通報装置設置。ボタンを押すだけで緊急時の連絡調整ができる装置を貸与します。福祉電話貸与。緊急時の連絡手段を確保するために電話を貸与します。119安心くんの配布。救急医療情報キット。急病等で救急車を呼んだ場合に、救急車が適切な対応ができるよう、病歴や緊急連絡先等の情報を入れて、冷蔵庫に保管するキットを配布します。介護中マークの配布。介護中と書かれたネームプレートを配布します。住宅改善費補助金交付。介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事で、工事費が20万円を超える場合に、超えた工事費10万円を限度に、介護保険の負担割合に応じた費用を補助します。 以上、ここまでのお問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。福祉医療の助成。主たる生計維持者が住民税非課税の人に医療費の自己負担額を助成します。お問い合わせは、国保医療課医療係、電話 95-0151 へどうぞ。家具転倒防止推進事業。市が配布している家具転倒防止器具の取り付けを無料で行います。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。耐震シェルター等設置補助金交付。市内の耐震性のない旧基準木造住宅に耐震シェルター等を設置する人に対し、対象経費額を限度に補助します。耐震シェルター上限30万円、防災ベッド上限15万円。お問い合わせは、建築課建築係、電話 95-0128 へどうぞ。以上、高齢者在宅福祉サービスでした。
高齢者の相談窓口、地域包括支援センター市内全域、地域の高齢者の心身の健康と生活の向上のために必要な支援を総合的に行う機関です。相談を幅広く受け付け、高齢者をサポートします。名称、電話番号、担当エリア小学校区の順にお知らせします。知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855、 知立、来光寺、八田、知立東、知立市西部地域包括支援センター 81-8880、 知立西、沢渡、知立南。在宅介護支援センター、高齢者や家族の人に医療や福祉の総合的情報を提供しています。ビラトピア治療在宅介護支援センター、電話 83-2022、 在宅介護支援センターほほえみの里 85-2532。 以上、高齢者の相談窓口のお知らせでした。
障害者・障害児の福祉サービス。障害者手帳、担当、手帳種別、対象者の順にお知らせします。担当、福祉課。手帳種別、身体障害者手帳。対象者、視覚、聴覚、言語、咀嚼、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、膀胱、直腸、小腸、免疫に障害のある人。療育手帳、知的障害のある人、IQ が75以下の人、精神障害者保健福祉手帳、統合失調症、躁鬱病、転換、高次脳機能障害等の精神疾患や、アスペルガー症候群等の発達障害により、生活に制限を受ける人、お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。市役所で手続きできる障害者・障害児福祉制度。担当、サービス名をお知らせします。福祉課、障害者福祉タクシー券の交付、有料道路通行料金割引、駅前駐車場プリペイドカード交付、NHK 受信料の免除、日常生活用具、補装具の購入、修理費の支給、手話通訳者、要約筆記者の派遣、障害福祉サービス、障害児通所支援、移動支援、日中一時支援、相談支援、地域活動支援センター事業、身体障害者福祉センター事業、緊急通報装置の設置、宅配給食サービス、訪問入浴サービス、身体障害者自動車運転免許取得費の助成、
身体障害者用自動車改造費の助成、今どこネット、長寿介護課、シングス選択、乾燥サービス、安心安全課、家具転倒防止器具取り付け事業、都市整備課、ミニバス乗車料金の免除、都市整備課での手続きは不要です。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。他の団体で手続きする障害者障害児福祉制度、サービス名、サービスの内容、お問い合わせの順にお知らせします。障害年金、支給要件を満たす身体知的精神障害者に年金を支給、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、 刈谷年金事務所 21-2110、 税の障害者控除、所得税、相続税、住民税、私権民税の障害者控除が受けられる場合があります。刈谷税務所 21-6211、税務課市民税係 95-0116、 自動車税、軽自動車税の減免等、障害等級に応じ自動車税、軽自動車税の減免が受けられる場合があります。西三河県税事務所 0564-27-2712、 税務課市民税係95-0116へどうぞ。以上、障害者障害児の福祉サービスでした。
福祉手当支給、福祉医療費助成制度などのあらまし、福祉の増進を図るため各種の手当の支給や医療費の助成などの制度があります。受給資格があっても申請の手続きをしないと手当の支給や医療費の助成などが受けられません。制度の内容、手続きなど、詳細は各担当課までお問い合わせください。福祉関係医療。種類、対象となる人の順にお知らせします。子ども医療、18歳到達年度末までの児童、母子家庭など医療、1、母子家庭または父子家庭で18歳到達年度末までの児童と、その父または母、2、父母のいない18歳到達年度末までの児童、後期高齢者福祉医療、後期高齢者医療非保険者で次のいずれかに該当する人、1、障害者医療、精神障害者医療、母子家庭等医療の受給資格要件に該当する人、2、市民税の非課税世帯で3ヶ月以上の寝たきりか認知症の人または一人暮らしの人、3、感染予防法、精神保健福祉法による措置入院等をしている人、4、戦傷病者手帳を所持している人。障害者医療、1、心障1級から3級、4級の腎臓機能障害及び4級から6級の進行性筋萎縮症の人、2、療育手帳 AB 判定の人、3、自閉症群と診断された人。精神障害者医療、精神障害者保健福祉手帳1級2級の人、自立支援医療受給者証を交付されている人、精神保健福祉法第5条該当者で精神病治療のため入院する人、未熟児養育医療、身体の発達が未熟なまま生まれ入院による養育が必要と医師が判断した乳児。以上、お問い合わせは国保医療課医療係、電話 95-0151 へお願いします。自立支援医療、厚生医療、原則身体障害者で人工透析、心臓手術、人工関節手術、 肝臓移植等確実な治療効果が見込まれる医療を必要とする人、自立支援医療、育成医療、身体の障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる満18歳未満の児童、障害にかかる医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む、自立支援医療、精神通院医療、精神疾患の通院治療を必要とする人。以上、お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。申請に必要なもの、1、マイナ保険証または資格確認書、2、身体障害者手帳、3、療育手帳、4、精神障害者保険福祉手帳、5、自閉症群と診断された場合は診断書、6、精神科医師の診断書、7、診断書意見書、様式は市ホームページ及び福祉課にあります。8、戦傷病者手帳、9、養育医療意見書、10、マイナンバーがわかるもの、11、その他関係書類。
福祉手当、対象、種類、対象となる人の順にお知らせします。子ども、母子、父子家庭等、児童手当、国の制度、高校生年代までの児童を看護養育している人、維持手当、県・市の制度、児童扶養手当、国の制度、父または母が離婚などでいないか、父または母が一定以上の障害状態にあり、児童を看護養育している人。お問い合わせは、子ども家庭課子ども育成係、電話 95-0120 へお願いします。障害者、特別児童扶養手当、国の制度、療育 A、B 程度、身体1級から3級、4級の一部を含みます。程度の障害がある20歳未満の児童を育てている人、障害児福祉手当、国・県の制度、20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活に常時介護を要する人、特別障害者手当、国・県の制度、20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を要する人、在宅重度障害者手当、県の制度、身体1級2級の人、療育 A 判定の人及び身体3級かつ療育 A 判定の人、心身障害者扶助料、市内在住で障害者手帳を初めて交付された時の年齢が65歳未満であって、身体1級から6級、療育 A から C 判定または精神1級から3級の人、被爆者、被爆者見舞金、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている人、障害者外国人福祉手当、昭和57年1月1日の時点で満20歳以上であって外国人登録法の規定により登録されていた人で、申請日の時点で市内に1年以上在住し住民基本台帳に登録されている重度障害者、高齢者外国人福祉手当、大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日の時点で外国人登録法の規定により登録されていた人で、申請日の時点で市内に1年以上在住し、住民基本台帳に登録されている人。お問い合わせは福祉課障害福祉係、 電話 95-0118 へお願いします。申請に必要なもの、1、預金通帳、2、所得証明書、3、マイナ保険証または資格確認書、4、戸籍謄本、5、その他の関係書類、6、各種障害者手帳、7、被爆者健康手帳、8、マイナンバーがわかるもの。以上、福祉手当支給、福祉医療費助成制度などのあらましでした。
シニア河原版。このコーナーでは、シニア世代の皆さんにお伝えしたい、市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医とは、健康に関することを相談でき、必要に応じて、専門医や専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる医師のことです。日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、体調の変化にも気づきやすく、病気の予防や早期発見、早期治療につながります。また、病気や治療などについて的確に助言をしてくれます。診療時間外などで受診できない場合は、休日診療所や当直当番医をご利用ください。当直当番医は広報治療や市ホームページでお知らせします。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。ひまわりカフェを開催します。5月開催。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので、介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。NPO 法人名古屋八田町、電話 83-6720、時5月8日金曜日、13時30分から15時、内容、頭を使うゲーム、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談、費用、無料、飲み物代として100円、申し込み不要です。総合福祉センター、福祉の里八田町、電話 82-8855、知立市東部地域包括支援センター、時5月19日火曜日、10時30分から正午、内容、生ギター演奏とともに脳トレ音楽祭、個別相談、ところ総合福祉センター、福祉の里八田、3階、桜と梅、費用無料、飲み物代として100円、申し込み不要です。ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせ、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。知立市シルバー人材センター講座、歌って脳活、時6月9日火曜日、13時30分から15時、ところ福祉の里八田内、知立市生きがいセンター講座室、内容、音楽を通して認知機能の維持・向上を図ります。歌いながら体を動かす脳のトレーニングを行います。講師、認知症予防音楽ケア体操指導員、山田のり子さん、シルバー人材センター会員。対象、おおむね60歳以上の市内在住の方。定員15人。定員を超えた場合、抽選です。持ち物、動きやすい服装、タオル、飲み物、費用無料です。お申し込みお問い合わせは、5月22日金曜までに、電話または直接、知立市シルバー人材センター講座係、電話 82-5800、土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から17時へお願いします。以上、シニア河原版でした。
5月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。ところ、相談ごと、時、お問い合わせ先の順にお知らせします。 もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日9時から正午、土曜日9時から13時、地域活動推進課電話 95-0144、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日9時30分から正午と13時から16時30分、外国人相談コーナー 83-1111、市民相談、相談ごとの助言や専門窓口の案内など、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、10時から正午と13時から15時、司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第1、第3火曜日、14時30分から16時45分、行政相談、5月27日水曜日、13時から16時、いずれも市民相談コーナー 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、13時から16時、受付は15時30分までです。消費生活センター、95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、13時から16時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、10時から12時30分。いずれも産業振興課 95-0125。スマホ何でも相談所。第1、第3水曜日、9時から正午。企画情報課 95-0145。国際協力などの相談、火曜日9時から17時15分、JICA 愛知デスク 95-0144。 不動産相談、予約が必要です。5月12日火曜日、13時から16時。なお次回は6月9日火曜日です。建築課 95-0156。 税務相談、予約が必要です。5月20日水曜日9時から11時、税務課 95-0116。 教育相談、第1、第3金曜日13時から15時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日9時から17時、子ども家庭課 95-0162。手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、9時から正午、水曜日、木曜日、13時から16時、福祉課、ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、9時から正午と13時から16時、DV 相談、市役所会長時間内、いずれも地域活動推進課 95-0144。 地域包括支援センターでの相談、高齢者総合相談、介護・認知症・在宅生活等。1、東部知立来光寺八田東小学校区、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、82-8855。 2. 西部西沢渡南小学校区、月曜日から金曜日9時から17時 81-8880。 刈谷知立高浜在宅医療介護連携支援センターでの相談、在宅医療に関する相談、月曜日から金曜日8時30分から16時45分、職員携帯 070-2237-4203。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。5月12日火曜日14時と14時30分と15時、 定員各1人、保健センター 82-8211、 キヌーラ東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。5月20日水曋日14時から16時、キヌーラ東部保健所 21-9337、 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも5月13日水曜日9時から11時30分キヌーラ東部保健所 21-9338、 福祉の里八津田相談コーナーでの相談、心配事相談、人権相談、5月19日火曜日13時から16時弁護士による法律相談、予約が必要です。5月14日木曜日、28日木曜日、13時から16時結婚相談、5月9日土曜日、23日土曜日、13時から16時生活困窮相談、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分いずれも社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日8時30分から予約してください。土曜日、日曜日、祝日を除きます。以上、5月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税、休日市税収納窓口開設日5月17日日曜日8時30分から正午、市役所1階北側4番税務課窓口、なおポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課 95-0116 へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口、5月16日土曜日、受付時間は8時30分から11時30分です。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
5月の健康ガイド、成人健診、費用免除制度について。年度末年齢70歳以上の人、マイナ保険証等提示、障害者医療費受給者及びその同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。集団検診、6月から7月分検査方法、対象、受診料、実施日、場所の順にご案内します。時間はいずれも午前です。18歳から39歳検診、18歳から39歳700円、なお国保加入者は無料です。6月23日火曜日、刈谷市医師会検診センター。胃がん検診、イブ X 線透視、40歳以上500円、大腸がん検診、40歳以上300円、肺がん結核検診、15歳以上無料です。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円、乳がん検診、40歳以上の女性1100円、骨粗鬆症検診、20歳以上300円。いずれも実施日、場所は同じです。6月3日水曜日保健センター、6月23日火曜日、刈谷市医師会健診センター。7月8日水曜日、パティオ治療。7月24日金曜日、保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人は無料です。検診日、6月23日火曜日、刈谷医師会健診センターと7月24日金曜日保健センター。 集団検診のお申し込みは、半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890。 受付時間は月曜日から金曜日は9時から17時、土曜日は9時から正午、なお祝日は除きます。個別検診、指定医療機関、6月から指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。なお、車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。令和8年度より、個別検診において新たに胃内視鏡検査による胃がん検診が可能になります。個別検診の申し込みは、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター。6月から刈谷医師会検診センターで、市民ドック、人間ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。受診の申し込みは、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、受付時間は月曜から金曜日、9時から16時です。以上、5月の健康ガイドでした。
イベント、健康ボランティアウォーキング、5月13日水曜日、知立馬市ゆかりの地の八橋柿椿巡り 5.8km。 20日水曜日、八橋柿椿と東海道松並木歩き 4.7km。 9時20分保健センター集合。いずれも電車賃が必要です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。検査。夜間 HIV 梅毒検査、5月18日月曜日、18時から19時、電話 21-4797、匿名検査です。HIV 梅毒肝炎検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。5月12日火曜日、19日火曜日、26日火曜日、9時から11時、電話 21-4797。 なお HIV 梅毒は匿名検査ができます。証明書は有料です。肝炎は無料記名検査、証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録は予約が必要です。検便水質食品検査有料です。電話 21-9353。 なお詳細は電話でお問い合わせください。お問い合わせは、木ノ浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。消しについてのお願い。観賞用として誤って園芸店で販売されたこともありました。消しの仲間には、麻薬の原料となるため、法律で栽培が禁止されているものがあります。禁止されている消しは、4月の上旬から中旬頃から、つぼみが出始め、5月ごろに淡い紫色、赤色の花や白、赤、紫色などの花が咲きます。これらは葉の付け根が茎を抱き込んでいるのが特徴です。皆さんのお宅の庭だけでなく、道路端や空き地で禁止されているケシを見つけた場合は、木ノ浦東部保健所まで連絡をお願いします。お問い合わせは、木ノ浦東部保健所生活環境安全課、電話 0566-21-4797 へお願いいたします。
チリュッピの健康づくり応援コーナー。タバコ病といわれる COPD に要注意。 COPD 慢性閉塞性肺疾患は、主に長年の喫煙が原因で肺に慢性的な炎症が起こり、 息切れや咳、痰が続く病気です。ゆっくり進行し、重症化すると日常生活にも大きな影響を及ぼします。なぜ禁煙が重要？喫煙は COPD の最大の原因。禁煙により病気の進行を遅らせることが可能。早くやめるほど肺機能の低下を抑えられる。今さら禁煙は遅いは間違い。長年喫煙していても禁煙の効果は期待できます。息切れの悪化防止や心筋梗塞、脳卒中など他の病気のリスク低下にもつながります。禁煙は一人で悩まないで。禁煙外来や禁煙補助具を活用することで成功率は高まります。医療機関に相談し、無理のない方法で取り組みましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。以上、チリュッピの健康づくりコーナーでした。
5月当直医当番医。感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、19時から21時、日曜日、祝日休日、9時から正午と、14時から18時、歯科、日曜日、祝日と休日、9時から16時、救急指定病院、怪我、事故など、土曜日、13時から翌朝9時、日曜日、祝日休日、9時から翌朝9時、1日金曜日以下秋田病院電話 81-2763 2日土曜日救急富士病院 85-1000 3日日曜日祝日以下神谷クリニック 81-0052 歯科八田ファミリー歯科医院 83-5550 救急富士病院 85-10004日月曜日祝日以下栄クリニック 81-0067 歯科近藤ファミリー歯科 84-4618 救急秋田病院 81-2763 5日火曜日祝日以下爽やか内科クリニック 91-1114 歯科久米の歯科 83-1184救急秋田病院 81-2763 6日水曜日休日以下セントファミリアクリニック 81-0070 歯科近藤ファミリー歯科 84-4618 救急富士病院 85-1000 7日木曜日以下富士病院 85-10008日金曜日以下秋田病院 81-2763 9日土曜日救急秋田病院 81-2763 10日日曜日以下富士病院 85-1000 歯科平松歯科医院 82-0418 救急富士病院 85-1000 11日月曜日以下富士病院 85-100012日火曜日、13日水曜日、以下秋田病院 81-2763 14日木曜日、15日金曜日、以下富士病院 85-1000 16日土曜日、救急秋田病院 81-2763 17日日曜日、以下松井病院 81-0005 歯科治療京極歯科82-5030 救急秋田病院 81-2763 18日月曜日19日火曜日以下富士病院 85-1000 20日水曜日21日木曜日以下秋田病院 81-2763 22日金曜日以下富士病院 85-1000 23日救急富士病院85-1000 24日日曜日以下治療ファミリークリニック 82-8200 歯科春田歯科 84-0808、救急秋田病院81-2763、25日月曜日以下秋田病院81-2763、26日火曜日、27日水曜日以下富士病院85-1000、28日木曜日、29日金曜日以下秋田病院81-2763、30日土曜日救急富士病院85-1000、31日日曜日以下宮谷クリニック小児科81-0338、歯科グレースデンタルクリニック81-8580、救急富士病院85-1000、西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子供の急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000または052-962-9900、時間19時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター、電話 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、5月の当直医当番医でした。
岡本智孝リサイタル2026。ソプラニスタ岡本智孝がクラシックから日本の名曲までを披露。世界を魅了する奇跡の歌声をぜひご堪能ください。時、7月12日日曜日、15時開演、14時30分開場。ところ、文化会館柿津畑ホール。費用、一般5500円、会員5000円。現在発売中です。お問い合わせは、パティオ知流、電話 83-8100 へお願いします。リリオミニコンサート、ピアノデュオによるリフレッシュタイム。時、5月13日水曜日、11時30分開演。ところ、知流リリオコンサートホール。出演、ピアノ、高坂香菜さん、安田美香さん。入場料、全自由席、リリオ友の会と一般500円。チケットレスで当日払いです。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。パティオバリアフリー事業2026、木下歌舞伎、心中天の網島、アクセシビリティ特別版。障害のあるなしによらず、みんなで楽しむ演劇作品を上演します。近松門左衛門の最高傑作と名高い心中天の網島が木下雄一の補鉄と演出の糸井幸之助が自ら作詞作曲した劇中歌によって観客の感情を強く揺さぶる音楽劇として上演されます。時、8月2日日曜日、14時開演、13時30分開場。なお、サポートが必要な人の優先会場があります。ところ、文化会館柿津畑ホール。費用、指定席、一般4000円、会員3600円、25歳以下2000円。 障害のある人とその付き添いの人、知立市内在住在勤1000円、知立市外2000円。お申し込みは会員先行発売5月30日土曜日10時から、一般発売6月6日土曜日10時から。お問い合わせはパティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。
知立市デジタルクーポン、知立ピクーポン第1弾を配信します。クーポン概要。知立ピクーポンとは、知立市 LINE 公式アカウントの友達登録者が利用できる300円割引のデジタルクーポン10枚を第1弾、第2弾の実施期間にそれぞれ1回ずつ発行します。飲食店や小売店、サービス営業店などを含む幅広い店舗が対象となります。利用可能期間、第1弾、5月11日月曜日10時から6月7日日曜日。利用上限に達し次第終了。なお第2弾は8月3日月曜日10時から8月30日日曜日に実施予定。クーポンの利用状況によって実施期間を変更する場合があります。最新の情報は市ホームページをご確認ください。利用条件。同一店舗で利用できるクーポンは2枚まで。1000円以上の会計で1枚、2000円以上の会計で2枚利用できます。参加店舗。5月4日月曜日祝日以降に市ホームページから確認できます。使用方法。実際にご自身のスマートフォンを使って操作方法を確認したい場合は、スマートフォンを持参の上、産業振興課窓口までお越しください。お問い合わせは、知立市デジタルクーポン事務局、電話 050-5799-2944 へどうぞ。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666 愛知県知立市広見3丁目1番地電話 056683-1111 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/e メールアドレスinfo@city.chiryu.lg.jp
以上で広報知立2026年5月号ナンバー1295の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青みの
草加ゆり子、
兵藤真理子、
津田和子、
神谷留美子、
川端美佐恵、
原田長子、
美濃浦麻里、
木名美香、
神谷吹子、
関真澄
と松尾恵子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより。ゴールデンウィークから初夏にかけて気をつけたい五月病。五月病の原因は春の気候や生活リズムの変化です。気温の変動で体調が崩れやすく、生活リズムが乱れると睡眠不足に陥ります。このような状況が続くと、体も心も疲れやすくなり、五月病を引き起こす原因となります。さらに4月の環境変化によるストレスや疲れも影響しています。5月の連休で長期間の緊張から解放されると、心や体の疲れが出てやる気が低下し、5月病を引き起こすことがあります。そのため、早めに気づき、適切な対策を取ることが重要です。例えば、十分な休息を取ることや、リラックスする時間を確保することが大切です。周りにそのような方がいないか気を配ってあげてください。リラックスできる運動。 この時期、天気に関係なくできる運動としては、特に静的ストレッチがおすすめです。静的ストレッチとは、反動をつけないように、筋をゆっくり伸ばし、その姿勢を数秒から数分キープして行うストレッチ方法です。リラックス効果があり、筋肉の柔軟性を改善することができます。運動前に行うことで、肉離れの予防や、自発性筋痛、いわゆる筋肉痛を予防できたりします。5月の身体障害者福祉センター予定、4日月曜日、開館日、10日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時、11日月曜日、休館日、13日水曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時、18日月曜日、休館日、20日水曜日、カローリング、午前10時から11時半、25日月曜日、休館日。お申し込み、お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センターへ、電話 55-1804 へどうぞ。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。社会福祉協議会会員と会費募集にご協力をお願いします。社会福祉協議会社協は地域住民の良好な交流と相互の支え合いによる福祉のまちづくりの実現に向け地域福祉の推進に努めています。社協では市民の皆様、地元企業の皆様からご協力いただいた会費を貴重な財源として地域福祉のさらなる充実を図るため、各種事業を実施しています。より多くの皆様に、社協の活動の趣旨にご賛同いただき、今年度も社協会員として、会費納入にご理解とご協力をお願いいたします。皆様からの会費などが支える社会福祉協議会の事業、災害対策とボランティアの育成、ボランティア・市民活動団体への支援・助成、地域福祉の推進、地区社会福祉協議会への支援・助成、地域福祉活動計画の作成、車椅子・福祉車両の貸し出し、障害者の活動支援、社会福祉大会の開催、福祉健康祭りの開催、被災家庭への見舞い金、社協会員対象、市民への福祉啓発活動、社協だよりホームページ、ボランティア市民活動情報サイトなど、会員の種類と年会費、一般会員、一般家庭、一口500円、三女会員、団体、役職者など、一口千円、特別会員、事業所、商店など、一口三千円。会員、会費、募集は任意での加入となっております。強制ではありませんが、地域福祉の推進のため、ご理解とご協力をお願いいたします。会員って何？社会福祉協議会では、地域福祉を推進するための財源として、会費のご協力をしてくださる人や事業所を会員とお呼びしています。社会福祉協議会、社協とは、地域で起こる様々な福祉問題を地域全体として捉え、皆様と一緒に考え、話し合い、保健、医療、福祉などの関係者、行政の協力を得て、解決を図ることを目的とした民間の福祉団体です。また、社会福祉法に定められた団体で、公益性の高い活動を行っています。
令和7年度、社会福祉協議会会員募集、共同募金運動にご協力ありがとうございました。会費、 共同募金を財源とした社会福祉協議会事業のご紹介、福祉実践教室と子どもの福祉教育の普及活動、敬老金贈呈、おもちゃ図書館の運営、地区社会福祉協議会への支援・助成、ボランティア・市民活動団体や当事者活動への支援・助成、福祉の啓発活動、子どもの健全育成、車椅子・福祉車両の貸し出し、福祉健康祭りの開催など、皆様のおかげでこんな事業ができました。社協会費、皆様にご協力いただいた額は424万3900円になりました。共同募金、皆様にご協力いただいた額は742万2991円になりました。皆様のおかげです。本当にありがとうございました。以上、社協だよりでした。
もうすぐ柿つばたや菖蒲が咲き始めます。気分転換やストレス解消に、自然の風を肌で感じながら、たくさん歩いて健康維持してみましょう。では、
さようなら。